私たちはテサロニケのあのお言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい、本当に大切な御言葉、いい御言葉、未信者の人も先生これいい言葉ですねとこうおっしゃるんですが、なかなか難しいですよね。いつも喜んでいなさい、いつもとても喜べないようなことが状況の中でも主にあって喜ぶ。すべてのことを感謝する。全部のことなんか感謝できないことが、したくないこともあるかもしれませんが、だけども一切が摂理の中にあることを信じて、神の愛を信じて、すべてのことについて、その結末を神は良くしてくださることを信じて、感謝していく。これ信仰なんです。そのために真ん中にある、絶えず祈っていくことが大切ですね。これ感情ではできない。神を信頼して自分の信仰の告白と意思でやることなんです。そしてこのような態度を取っていくときに、すべてのことでこの態度を取っていくときに、神は必ず結果を出してくださる。喜べるようにしてください。本当に神様への感謝をですね、驚くべき感謝を与えてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことを感謝しなさい。皆さん、このヨブの告白も、このテサロニケの有名なお言葉も、これみんなですね、人間中心の御利益信仰ではできないことなんです。御利益信仰の真逆にある態度なんです。私たちが気をつけなきゃならないのは、私たちもついついですね、聖書に教えられながらですね、いつの間にか私たちの実際生活の中では、キリスト教の御利益信仰に陥っていることがあるんです。何かいいことがないかと。きっといいことをして。神様は、天国を備えてくださる。天国行きのご利益信仰になってしまっている、そうであってはならないですね。神様の主権、ね。私の人生の主人は私ではなく、主よあなたです。人の生まれ生きること死ぬことを含め人生の決定的な場面で人間はあくまでも受け身です。要はそのことをこの苦難のただ中で告白しているわけです。ヨブの奥さんはそれができませんでした。ヨブの信仰と同じじゃなかったんです。だから、こういうことを言って、こういう告白し、主の皆はなお崇めている、その囚人を見てですね、あなたはなお固く保って自分を全うしようとするんですか、神に呪って死になさいって言って、ヨブから離れていきました。人間の自己中心の信仰がここで出てるんですね。しかし、あくまでも神を聖とし、すべての出来事の中に神の主権を認め、そこで、本当に神様を礼拝する、神中心の信仰、これがヨブの取った態度だということですね。主権の問題だと申し上げております。私たちのイエス様は、私たちは主キリストと、私の主であるキリスト、あなたこそ生ける神の子、主キリストですと告白するのが私の信仰でしょう。そのように崇めて私たちは生かしていただきたいと思いますね。そこに私たちの人生の苦難に、あらゆる苦難に対処する秘訣があります。どうぞご利益信仰から脱却しましょう。いつまでもそのようなベタベタした信仰、自己中心の信仰、そこをやっぱり私たちは清めていただきたいと思うんですね。私たちのトラブル、問題、失望、落胆、苦しみ、余計な苦しみが、みんなそこから出てる。固着から出る。愛着の固着から出てくる、ね。手放す。信頼する。主権を認める。これが私たちの信仰です。もう一つのことを申し上げたいと思うんですね。苦難や試練は必ずしも罪の結果ではないということ。これはヨブの偉人の経験した苦難から 分かってくることなんですね。ヨブの苦難は義人の苦難だと申し上げました。一章の中で実は6節から12節まで、ある日神の子たちが来て主の前に立ったというサタンと神様とのやりとり、これ天上のやりとりが出てくる。このやりとり、この場面はヨブの預かり知らぬところでありますね。ここで非常に面白いやりとりがなされている。神様はヨブを深く信頼していらっしゃる。サタンの前にですね、ヨブのように神を恐れ正しく悪に背かるものではないことをお前は知ってるか気づいてるか、こうサタンは責め立てるものでありますがね。サタンは言います。神様、ヨブはですね、いたずらに神をあなたを恐れてるんじゃないですよ。あなたがヨブに対して本当によくしてやっているから、ヨブはあなたを崇めてるんでしょう。あなたは彼のその良い別、すべての所有物の場にくまなくマーキーを設けて、その所有物を守って祝福していらっしゃるじゃないですか。あなたは彼の働きを祝福されて、家畜がどんどん増えて、彼は本当に金持ちで、たくさんの子供たちも与えられて、そういう条件のもとで、彼は神様、あなたを恐れているだけの話であります。だから今あなたの手を持って、彼のすべての所有物を売ってごらんなさい。そしたらヨブがどうするか。必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。ヨブの信仰はご利益信仰ですよ。あなたのご利益にある限りにおいて彼は敬虔なんですよ。こういうことを言った。そういうふうに神様が、サタンにヨブの所有物をあなたの手に任せる。打つことを許すとおっしゃって、神様の主権のもとでこのサタンから出る試みが夜に進化進化を襲ったという、こういうですね、これ天井の上でのやり取りの話なんですね。つまりここで私が分かることは、義人の苦難、なぜヨブにこんな苦難を及んだかということは、それはヨブが罪を犯した罪のゆえではないということですね。むしろヨブが神様に認められ、神様に信頼される素晴らしい神様の信頼しているところの義人であるがゆえに起こったということなんですよ。神はヨブを信頼しておられたからこそ、その試みをあえて許された。許された。苦難というものは悪い人に起こるんじゃないですよ。どうぞ覚えてください。もちろん悪い人のそのやったことの罪の刈り取りっていうのはあります。悪性を行う、この政治家のもとに、ある権力者のもとに人々が苦しみ、民が苦しみ、これはあります。だけども、すべての悪は罪や悪の刈り取りではないということですね。むしろ、神が信頼されるがゆえに、神の主の目にあえて、試みが許されておられるんだということ、これ私たちはしっかりと受け止めなきゃいけないと思いますね。ああそうか、苦難というものはそうなんです。皆さんみんな違うんですよ。みんな呼ぶのような苦難がみんなに与えると違うんです。人生にみんなとんでもない苦難が来る、そうじゃないんです。神様はちゃんとこの人に耐えられない試練に合わせるようなことがないということですから、どの程度の支援に耐えれるかということをよく分かってですね、その人にふさわしい訓練するために、鍛えるために、清めるために苦難を与えられるということですよ。ああそうか、じゃあ私はあんまり神様に信用されてないんじゃないかなってちょっと思っておりますね。余分な苦難はまだ経験してませんから、少なくとも余分のような信頼は私にはない。私たちは自分自身に対して本当に苦難が及ぶときに、ああ、神は信頼してくださっているんだ。また私たちが人に及んだ苦難を見て、人を裁くことがないように、間違ったったんだと、私たちはすぐすぐ見方をします。とんでもない。そうじゃない。 東部震災が起こった時にとんでもないことが起こりました。神の町だという人がたくさんおりました。東京の人が言ったんです。そんなことはないですよ。東北の人が東京の人よりも罪深かったか、そんなことはありえませんよ。気をつけなきゃなりません。安易に裁くことがないように。人々の家庭の苦難や不幸を見てですね、私たちは指さすことがないように気をつけなきゃなりません。へりくだらなきゃいけない。私が神戸中央教会神学生の奉仕をしておりましたときに、一人の若い信徒夫妻がおりました。親しくしておりました夫妻です。